んこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
武田由紀子と
下村静子でお届けいたします。さてゆっこちゃん、はい、先週放送した通り今日からですね、5月はフェアトレード月間です。
はい
ね、でフェアトレードの品っていうと、まあ、チョコレートとかコーヒー、うんうん、紅茶もあるし、そうですね、私なんかはアクセサリーみたいなのもすぐに思いつくんですけれども、うん、はい、ゆこちゃんなんか最近買ったものありますか？
はい、実は最近、うん、私友人の結婚式のために、はい、お祝儀袋としてフェアトレードのお祝儀袋、うん、田中さんから購入いたしました。
そんなものまであるんですか？
そうなんです。フィリピンのミンダナオで作られたものなんですが、うん、手すきの紙で、手作りで、
紙が、はい、そうか、
作られたものです。で現地のお花なんかも使ったようなカラフルな、すごくかわいい祝儀袋を買って渡しました。
なんかね、いいですよね。おめでたい席にこう、ね、みんながハッピーになれるようなそういう品でお祝いをするっていうのね、すごく素敵だなというふうに思いました。今日も引き続きですね、この後、銭湯たるいの田中さんに登場していただいてお話を伺います。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。毎回環境のまちづくりに関するゲストにお話を伺っておりますが、今日は先週に引き続き NPO 法人銭湯たるいの田中康平さんに電話がつながっておりますので、登場していただきます。田中さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週ですけれども、あの銭湯たるいの、方も、まあ、メンバーに入っておられて、フェアトレードデイ実行委員会というのがあって、フェアトレードデイをもうたるいでは、7年間って言ってはりましたっけ？
はい、そうです。
やってるって言ってはったんですよね。
はい、
これはなんかあの日本の中ではかなり早くに取り組んでますよね、きっと。
あ、そうです ね、
ね、
はい、
多分私7年前ってフェアトレードデイ自体知らなかったかもしれないなと思ってたんですけれども、はい、そしてあの今週はですね、まあ、フェアトレードデイについて、今度フェアトレードタウンを目指してある街がたるいやということを聞きましたんで、
はい、
ちょっとそのあたりの話をね、ゆこちゃん中心に質問していきたいと思います。
はい、
はい、
そもそも、まあ、フェアトレードデイについては先週お伺いしたんですけども、タウンもあるってことで、うん、このフェアトレードタウンっていうのははて何なんだろうかっていうのをざっくりとお話ししていただけますでしょうか？
はい、はい、フェアトレードタウン、まあ、フェアトレードタウン運動というふうにも言われてるんですけども、うん、これがですね、町ぐるみ、つまりその町の行政や企業、商店や、市民団体などが一体となってフェアトレードの輪を広げることで、まあ、不利な立場や弱い立場に置かれた途上国の生産者の人たちの自立や環境の保護、保全に、貢献しようとする運動になります。
はい、なるほどなるほど。そのフェアトレードタウンには誰でもなれるんですか？
あ、これがですね、基準が6つあるんですね。ほんほん、この6つをクリアしないと、認定はされないということになってます。
うん、なるほど。そういう基準をクリアして、ま、誰かが認定認証するようなイメージですか？
あ、そうですね、認定組織があるのでそちらに認定をしてもらうというような形ですね。
うん、なるほど。どんな基準なんかちょっと気になりますね。
そうですね、教えていただけますか？
はい、ざっくりなんですけども、1つ目が推進組織の設立と支持層の拡大です、うん、で2つ目が運動の展開と市民の啓発、
うん、
で3つ目が、地域社会への浸透。
ああ、地域社会も入ってるんですね。
はい、で4つ目が地域活性化への貢献、
うんうん、
そして5つ目が、地域のお店によるフェアトレード産品の幅広い提供、
うんうん、
そして、最後の6つ目が自治体によるフェアトレードの支持と普及となります。
なるほど。フェアトレードというとこう国際的なイメージを抱きますけども、思ったよりも地域自治というのがなんかこう出てきて、はい、ちょっと驚きましたが、
そうですね、これがちょっと日本のフェアトレードタウン道の一つの特徴かなというふうに思ってます。
なるほどなるほど。ちょっとじゃあ日本のお話に入る前に、はい、ヨーロッパの方なんですけども、この運動は、いつ頃どのあたりで始まった運動でしたでしょうか？
このフェアトレードタウンの運動がですね、2000年にイギリスで、誕生しました、はい、で一番最初はガースタングという町でですね、2001年頃にフェアトレードタウンの認証がおりまして、今では世界大体23カ国もしかしたらもっと広がってるかもしれないですけど、まで広がって、フェアトレードタウンの数は今現在1890都市あります。
たくさんあるんですね。
そうなんです。
なるほどなるほど、そうかそうか。それじゃあもう世界中に散らばって存在しているようなイメージでしょうか。
あ、そうですね。やっぱりそのヨーロッパやアメリカやカナダといったところは、頭にすぐ浮かぶと思うんですけども、他にも中東のレバノンですとか、アフリカのガーナやカメルーン、それから中米のコスタリカ、そして南米のブラジルやエクアドル、そしてオーストラリアやニュージーランド、そしてまあ日本というような感じですかね。
もう世界中に広がっているムーブメントなんですね。
そうですね。
なるほど。ではところでこう日本には、いつ頃、世界ではもう2000年頃に始まったってことだったんですけども、日本ではいつ頃からどこからスタートしているんでしょうか。
はい、日本がですね、2011年に熊本市が日本そしてアジアで初めてフェアトレードタウンに認定されました。
なるほど。
はい、この時がちょうど1000番目ということで、非常にこう新聞とかでも取り上げられてちょっと盛り上がっていたんですけども、はい、で次いで名古屋市が、2015年に2番目のフェアトレードタウンとなり、昨年2016年には神奈川の逗子市が3番目のフェアトレードタウンとなりました。
あ、そうだったんですね、
はい、
昨年も登録が続いてあったわけなんですね。
はい、そうなんです。
なるほどなるほど。ところで樽井町もこのフェアトレードタウンを目指されているっていうことなんですけども、今どういう活動をされているのか教えていただけますか。
樽井町での活動は主に、フェアトレードの普及啓発、そして、全国会議の参加という2つの柱で、取り組んでます。
全国会議、
フェアトレードの普及啓発に関しては、フェアトレードの出前授業、それから、議員さんへの勉強会、それからフェアトレードと、地産品を掛け合わせた新商品の開発ですね。こういったことをメインにして、活動をしています。
なるほど。そういう活動を樽井では、いつ頃から始められたってお話でしたっけ。
樽井ではですね、2014年頃からですね。
なるほど、なるほど。そうしますともう何年か経っていることになるんですが、いかがですか。こう活動長く続けられてどんな感触ですか。
そうですね、最近になってやっぱりそのフェアトレードタウン樽井に向けて協力するよというふうに言ってくださる方が出てきたりして、もうちょっとこれからも活動が活発になりそうな雰囲気を感じてます。
なるほど。フェアトレードタウンとフェアトレードデイについて先週お伺いしておりましたけども、これってこう同じ方々が進めているそんなイメージなんでしょうか。
あ、ですね、先週お話ししたフェアトレードデイタルイはフェアトレードデイタルイ実行委員会という組織があって、で今度フェアトレードタウンに関してはタルイ町内の、ですね、役員で構成されているフェアトレードタウンタルイ推進委員会というこちらのまた別の組織で活動しております。
なるほど、別の組織があるんですね。
はい、
デイとタウンでこうどういう違いイメージがあるのか、こうもしあれば感覚的にでも結構なんですが、フェアトレードタウンの実行委員会はどのような方々でどんな雰囲気なんでしょうか。
そうですね、フェアトレードタウン樽井推進会の方も、つい先日実は役員の改選を行ったばかりで、これから本格的に活動を進めようというところなんですけども、地元の飲食店で、活動されている方ですとか、あとは、これまでも一緒にこうセントタリーの活動で関わってきている方ですとか、割とこうフットワークの軽い方々と一緒に活動ができそうかなという
感じがしております。なるほど、なるほど。街づくりっていうイメージになるんですよね、きっと。街ぐるみで活動されてるんでしょうか。
はい、
そもそも樽井町の街っていうのはどんな特徴があるのか、ご紹介いただけますか。
そうですね、樽井町の人口が2万8000人で、交通の便が非常にいいんですね。西は、京都で、東は名古屋まで、本当にこう電車で通っている人もすごくたくさんいるということで、あと自然環境もすごい豊かで、何でもこう野菜とかですね、そういったものを取れる、そんな地域になります。
そうですよね。私たちも実は一度遊びに行ってるんですけども、水がすごく綺麗で、湧き水がいっぱいで美味しかったなというふうな印象があります。
はい、
なるほど。フェアトレードタウンについてですね、もし何か最近のトピックみたいなのがあれば教えていただきたいなと思うんですけども。
はい、実は つい 先月ですね、3月の終わり頃です終わり頃なんですけども、はい、あの衆議院の予算委員会の方で、フェアトレード運動がちょっと取り上げられました、
うん、
はい、これがあの公明党の議員さんがちょっとあの発せられた質問だったんですけども、
はい、
地元名古屋市 そのフェアトレード運動に、触れられて、またその際にその国内での活動として、札幌や逗子や垂水などでも活発な市民活動が行われてますという、そういったあの形での紹介だったんですけども
。なるほど、
はい、
垂水の名前も出てご紹介がされたんですね。
そうなんです。
なるほど、ありがとうございます。そうか、そうか、そうやってでフェアトレードっていうキーワードに関して、まあ、今月はフェアトレード月間でありますけども、フェアトレードデイというイベントもあったり、またフェアトレードタウンということで登録を進めていく取り組みが世界中から、そして日本でも随時動いているということをご紹介いただきました、
はい、
田中さん、 あっという間のお時間で申し訳ないんですけども、今日ももうこのあたりでお時間が来てしまいましたので、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきます。
環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民広場では楽エコクッキング、安心おいしい幸せというお料理教室を5月13日土曜日午後1時40分から夕方4時30分まで、みやこエコロジーセンターのエコ厨房で行います。参加費は2000円、定員は11人先着順となっておりますので、もしよろしければお早めにご連絡ください。持ってきていただくものはエプロン、三角巾、布巾、手拭きタオル、筆記用具などとなっております。詳しいことは環境市民までお問い合わせください。電話番号075-211-3521 です。環境にも負担が少ないオーガニックの食材をたくさん使ったお料理教室となっております。楽エコクッキングは5月13日土曜日です。どうぞ、お問い合わせの方よろしくお願いいたします。環境市民からのお知らせでした。さて、もうお別れの時間なんですが、あの田中さん、お田中さんとつながってるかな。田中さん、はい、すいません、はい、もうお別れの時間になったんですが、最後に一言ですね、なんか垂水、はい、がなんでフェアトレードタウン目指したのかって言えますいきなりの振りなんですけど、
はい、そうですね、先週からお話してるんですけど、フェアトレードと地産地消ってすごく同義だというふうに考えているんです、
うんうん、
で、そういったことを一つまちづくりの活動の柱の一つとして取り組んでいくことが、長期的に見てもすごく何ですか、垂水のためになることだというふうに信じて今活動しているというようなことですかね。
なるほど、はい、いやいやいやいや、ね、これからも垂水に注目私たちしていきますね、はい、ありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました。
では今日は時間になりました。この辺でさよなら。
さよなら。